コロナ禍の中での生活は皆さんどんなでございますか？それぞれにいろんなことを感じておられるのではないかと思います。コロナ禍以前の生活のありがたさと、コロナ禍以前の当たり前と思っていた生活はもはや決して当たり前ではなくなってしまったこと、そしておそらくこれからは今までのような生活は難しくなること、ウィズコロナの中での新しい生活様式、ライフスタイルを考えていかなければならないことなど、今私たちはあれこれと思い巡らしています。私は若葉台に住んでいますが、地域の自治会の活動はコロナの感染を考慮し押しなべて中止となりました。結果として人と会うこともなく話すこともほとんどない。伊東洋華堂、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、伊東洋華堂の広場には椅子とテーブルが置かれて、思い思いにくつろぐことのできる広場になっているんですね。しかしそれも感染を恐れ、椅子とテーブルはすべて取り払われています。時々そこでお茶を飲んだりした者には誠に寂しい限りです。私は地域の民生委員をいたしております。その主な働きは見守りです。約20名の方々を定期的に見守っています。コロナの感染を考慮し、現在直接の面会は控え、もっぱら電話による見守りをさせていただいています。私は昨年の12月からこの民生委員の働きをさせていただいていますが、次第に地域の方にも、まあ私が民生委員なのだなということを認知していただいて、まあいただいているのかなと思っているんです。当初は警戒しておられた方も少しずつ心を開いてくださり、ありがたく思っています。しかし、私が見守る方々は、圧倒的に一人住まいの方が多いんです。このコロナ禍で友達と会い、話す機会が少なく、押しなべて人恋しい思いを募らせています。お電話差し上げると、私のようなものにも、いろいろとお話をくださる場合が多いのです。残念ながら若葉台においてもオレオレ詐欺が発生していますが、その背景にはこの置かれている状況もあるように私は思うのです。人と会いたい、人と会いたいときには、人と会いたいときに自由に会えるというのはやっぱりありがたいことなのだと思います。いつかもお話ししたことがありますが、認知症の予防は教育と教養だと言います。今日行くところがあること、そして今日なすべき用があること。引退生活、私も引退生活して3、4年になるんでしょうか。基本的には毎日が日曜日です。そうなってみると、これ夢に見た引退生活でしたが、そうなってみると今日は何をしようかということは切実な問題です。ですから教育と教養は確かに的を得ていると思うのですが、神様は人は本来一人で生きるのではなく他者との交わりのうちに生きるように、一週間ごとにこうして安息日を備えてくださいました。私たちが神様と交わり、そして兄弟姉妹と交わる、そのような日として安息日を備えてくださいました。しかしコロナ禍の中で教会も閉鎖され、安息日も4ヶ月近くは自宅での礼拝となりました。今はこうして礼拝が開催されていますが、十分に挨拶を交わしたり握手ができないことはやっぱり寂しいですね。私たち人間は一人では生きていけない、関わりの中に生きるものなのだ ということを改めて感じています。こと私の場合、社会福祉法人サンイクライフの理事長という立場で時々会議があります。ここのところリモートでの会議が多くなりましたが、場合によっては実際東久留米や千葉の事業所まで出向かなければなりません。先ほども話したように、地域の民生委員としての奉仕もあります。話し合いがあり、訪問や電話での見守りの活動をいたしております。しかし、その他は、もっぱら自粛生活です。極めて健全な、静かで単調な自粛生活です。6時前に起床し、御言葉を味わい、祈りを捧げ、ウォーキングに出かけます。今日もウォーキングに出かけまして、約1万歩歩いてまいりました。朝食を済ませ、新聞を読み、机に向かいます。あっという間にお昼を迎えるのです。NHK のニュースを見、5チャンネルの大下容子のワイドスクランブルを見ながらランチをします。今はそうめんか、冷やし中華が多いんですね。そして午後はまた机に向かい、買い物に行き、雑多な用を果たします。夜6時に夕食の準備をし、7時にニュースを見ながら夕食をします。8時過ぎにまたウォーキングに出かけます。といったほとんど変化のない毎日です。おそらく年配の皆さんもあまり私と変わらない生活なのではないでしょうか。さて、こんなコロナ禍の自粛生活の中で、人が誰かと共にあること、交わることの大切さとともに、私が感じ、思い巡らしたことなどを踏まえ、神様の御心を改めて考えてみたいと思います。一つは、このコロナ禍の経験を大事な施策、反省、そして成長の時としたい、そう今考えています。この経験があったからこそ、こんなふうに考えることができるように、目が開かれた、誰かを思いやることができるようになった、といったように、このコロナ禍の経験を招かれた経験として捉えたい、そう思っています。森有正は何度もお話したことがありましたけれども、大切なことは何を体験するかではなく、経験するかなんだ、と言っています。が、この体験から私たちが何を学ぶか、それがとても大事なことだと思うのです。このコロナ禍の体験が、これを体験したことで何がしか、私たちにとってプラスの経験になっている。この経験は意味のあるものだった。そう思えるものにしたい。そう思うのです。先ほども言いましたように、前回、私、説教させていただいたのは昨年の12月のことでした。その説教の時に、一人の作家、伊集院静香の言葉を引用しました。それは次のような言葉です。人の死は、残った人に一人で生きることを教えてくれる。それを通過することで、その人は少しだけ強くなり、以前より美しくなっているはずだ、という言葉です。人の死は残った人に一人で生きることを教えてくれる。それはそれを通過することで、その人は少しだけ強くなり、少しは美しくな、以前より美しくなっているはずだという言葉ですね。私はこの言葉を繰り返し反芻しています。家内の死を通して何を経験したのか、それはやっぱりとても大事なことだと考えているのです。私はこの経験を通して確かに少しだけもしかして強くなったかもしれません。少しだけ自立できるようになったかもしれません。ちょっと私自慢させていただきたいと思うんですが、一人で洗濯機の洗浄ができるようになったわけです。ぬか味噌をつけることができるようになったのです。驚くべきことです。 ほんの少しだけ強くなった一つの、ほんのちょっとした証ですが、しかし少しだけ強くなるだけでなく、美しくなっているはずだと彼は言っているんですが、果たして美しくなることができただろうか。もっとも美しくなることがどういうことなのかが問題です。このはずだという言葉は推量であり願望でもあります。決して約束でも断定でもないのです。そのように美しくなるかどうかはその後の生き方にかかっているというのです。つまり何を学び何を経験したかによるのだと含ませています。美しさの基準は人によって様々ですし、自分でその美しさを測ることも判断することもできるものではないかもしれません。しかしその美しさを目指す生き方をしたいと思います。ところで、美しくなるとは聖書的にはどういう生き方なんでしょうか。いろんな表現ができると思いますが、それこそ、先週、近藤先生は星のように輝く、そういうふうに形容してくださいました。イエス様のようになること、いろいろ表現できると思いますが、どう表現しようと、詰まるところは、黄金律の生き方を私たちの生活の中に根付かせることではないかと思います。黄金律の生き方、それはマタイによる福音書7章の11節に、だから何事でも人々からしてほしいと望むことを、人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。つまり、自分本位ではなく、相手本位に生きる姿勢だ。隣人愛に生きる生き方だ。このコロナ禍の経験が、いくらかでも私たちキリスト者の目指す隣人愛の生き方に近づくものにしたい、そう思うのです。イエス様はおっしゃいます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからだ。この御言葉よくご存知だと思います。ここでイエス様は、つながっていればその人は豊かに実を結ぶようになると言っておられます。結ぶようになっているはずだとは言っておられません。なぜなら、イエス様のおっしゃっていることは約束だからです。イシュインの言葉は、美しくなっているはずだと言っていました。しかしイエス様の言葉は、実を豊かに結ぶようになると力強く約束してくださったのです。これをイシュインの言葉に置き換えれば、私たちは美しくなるとなるのです。ですから、今、その実を豊かに実らせることができずにいたとしても、私たちはつながっていたいと思います。いつその実を実らせることができるのか、それは神様の御手のうちです。一番いい時に一番いい形で、その実を実らせてくださる。私たちに求められているのは、つながっていることです。そしてつながっているとは、神様を神様と交わり、神様と共に歩むことに他なりません。どんな時にも神様を忘れず、神様を選び続ける歩みです。コロナ禍の経験が神様との交わりを一層深める経験にしていきたい、そう思うのです。出エジプトしたイスラエルの民は、エジプト軍に追われ、後悔を前にして絶望的な思いを覚えました。しかしその時彼らは後悔を渡るという圧倒的な奇跡を経験しました。しかし40年間にわたりアレノを旅するイスラエルの民に必要だったのは圧倒的な奇跡の経験ではなく、 天から送られた命のパン、マナを毎日食べることでした。私たちがどんなに劇的な神様との出会いや体験をしたとしても、その経験が私たちを養うのではないというのです。このイスラエルの物語は、日ごとの神様との交わりこそ私たちには必要だと告げています。私たちにも日ごとに天のマナに預かる経験が必要なのではないでしょうか。航海を渡り終えたとき、イスラエルの民はどんなに主を賛美したことでしょうか。うわぁ、すごいぞ。しかしその奇跡の経験が彼らを導くことはなかったのです。イスラエルの民には日ごとの主との交わりが必要だったように、私たちにも日ごとの主との交わりが必要なのです。ハロルド・クシュナっていう、この方の私の生きた証はどこにあるのかっていう、ユダヤ人のラビの書いた本を、持ってまいりました。この方の、私はこの本をとても感動したんですけれども、この方の、182ページのところにこう書いてあるんです。毎日30分の運動が月1度の6時間の激しい運動よりもずっと良好な体調を維持させるのと同じように、そうなんですよね。月1回の6時間の激しい運動よりも毎日の30分の運動の方が私たちの体にはいいでしょ。それと同じように、ささやかでも意味のある毎日の生活体験は、たった一つの圧倒的な宗教体験よりも私たちの魂にとってより意味のあるものをもたらしてくれるでしょう。日ごとに私たちが主なる神様につながり、交わりのうちに歩んでいくときに、主が豊かに美しい実を実らせてくださる。そしてその実は今どこにおいても確かに求められているのではないでしょうか。私たちが具体的に隣人愛に生きるとき以上に、主の真理を証しすることのできるときはないのです。コロナ禍の経験を神様に一層献身する機会、そのように捉えることができればと思います。さらに、このコロナ禍の自粛生活の中で感じた二つ目のことは、本当に大事なこと、本当に大切なことは何なのか。本質と非本質を見極める眼差しを深めることが、いかに大切なことなのかということを改めて私は今感じています。先ほど読んでいただいたピリピ人への手紙の一章の9節から11節の御言葉にはこう記されています。私はこう祈る。あなた方の愛が深い知識において、鋭い感覚において、いよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判別することができ、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものとなり、イエス・キリストによる義の実に満たされて、神の栄光と誉れとを表すに至るように。コロナ禍の自粛生活の中で、命についての番組がいろいろありました。その番組を見ながら、改めて命について考えていますが、命はいつどんな形で終わりを告げることになるのかは、神様の御手のうちのことで、私たちには計り難いことなのだと改めて感じています。新型コロナにより犠牲となった方は、全世界で現在なんと80万人を超えてるんですね。まだしばらくは続くのではないでしょうか。たくさんの方が犠牲になりましたけれども、ルカによる福音書の12章に記されている愚かな金持ちの話、私たちはよく知っています。改めてここで開けてみません。この例えは どんなに富を蓄えてみても命を担保することはできない。その日その時は私たちにはわからない。だから命の源である方に目を向けることの大切さをあの例えは告げていました。覚えてらっしゃいますか？昨年は年金の他に2000万円が必要だということが話題になりました。しかしあの話題一体どうなっちゃったんでしょうか？まあ確かに蓄えは何がしか必要であることに違いありません。蓄えの他に健康や家族や友との交わり、これらも私たちの余生を輝かせる上でとても大事なことには違いありません。しかしルカによる福音書12章のこの御言葉が告げているのは、私たちの人生を司っておられる神様との日ごとの交わりこそ欠かせない備えなのだと告げています。終活という言葉がございますが、いつその時を迎えることになっても食いることのない毎日とするために、私たちは神様との交わりのうちに日々の歩みをたどりたいと思います。私も突然家内との別れを迎えたのです。2年ほど前、まさかあんな形でその時を迎えるものとは思っておりませんでした。しかし家内は倒れたその朝も私と一緒に主に祈り、主と共に一日を始めたのです。その30分後に彼女は突然意識を失い眠りにつきました。ですから家内は主にあってその障害を全うしたと私は受け止めております。人生を締めくくる当事者として私たちが主との交わりのうちに生きることは間違いなく大切なことです。そうですね。しかし同時に愛するものを主に委ね、残されるものにとっても、つまり人生を締めくくる当事者としてではなく、身近な人の死を体験するものにとっても主との交わりのうちに歩むことは同じように大切なことではないでしょうか。残されたものがその別れを主の業として受け止め、前に向かうことができるようになるためにも主と共に歩むことは同じように大切です。私は繰り返しルカによる福音書12章の御言葉を、まあ聖書研究などで紹介し、読み味わい、神様との交わりの大切さを考え、そして訴えてもきました。それでもいざその時を迎えた時に、私は大きな痛みと喪失感を覚えました。しかしもし神様との交わりのうちに歩んでいなかったなら、私が神を知らなかったならば、家内の死に私はおそらくもっと大きな痛みと喪失感を覚え、なかなか前に向かうことができずにいたのかもしれない、そう思うのです。ですからこそ、そのような私たちにイエス様は、なくてならぬものは多くはない、いや一つだけである、そうおっしゃいました。しかしイエス様がおっしゃったなくてならぬものとは一体何でしょう。いろいろ考えてみることができますが、今日私がお話ししている文脈の中でなくてならぬもの、それは私たちが私たち自身を委ねることのできる方との出会いと交わりに預かっていることです。今日の週報を見ていただけますでしょうか。人生はスケジュール通りにはいかない。スケジュール通りにはいかないのが人生だから、より頼む何かに出会っていることが大切だ。まあこの柳原忠夫という方は、東京大学の経済学部の教授をしていました。戦時中もキリスト者としてその信仰を貫いたことで、東大から まあ、なんて言うんでしょうか、こう、追いやられちゃうんですね。でも、信念を曲げなかったんです。そして戦後、彼は、まあ、再び東大に招聘を受けて、そして東京大学の学長になった方です。内村鑑三のお弟子さんですけれども、キリスト者です。で、この彼はこう言っています。人生はスケジュール通りにはいかない。スケジュール通りにはいかないのが人生だから、より頼む何か。つまりこれは神です。神に出会っていることが大切だ。大変示唆に富んだいい言葉です。私たちの人生は確かにスケジュール通りにはいかない。ですから、本当により頼むことのできる方、私たちの人生を導いてくださり、万事を益としてくださる方との出会いに預かり、この方と共に歩むことこそ大切なのだと告げています。この方と共に歩むとき、スケジュール通りにはいかない思わぬ出来事をも、悲しくつらいことをも、なんとか受け止め、人生を投げ出すことなく、立ち上がることができるように、導いてくださる。だから、この方と出会い、この方との交わりのうちに歩むことこそ、なくてならぬことなのだと、私は捉えたいんです。人生は決して私たちの思い通りに生きることができるものではありません。思わぬ現実に直面することがあっても、すべてを見通しておられる方が、最も良きように導いてくださることを信じ、この確信と平安に生きることができれば、なんとありがたいことでしょう。このことこそ、主なる神様を信じて生きる私たちの祝福に他なりません。ヘンリー・ナウェンという人がいます。この人が、静まりから生まれるものという本を書いています。で、この本の中で、アメリカのノートル大学のある大学教授の言葉を紹介しています。その言葉は、長い間、仕事に邪魔が入ると、常に文句を言ってきましたが、その邪魔というのが、実は私に与えられた仕事であることが、だんだんと分かってきました。何かこう、意味深なことを言ってるんですね。数多くの思いがけない出来事を、私たちの計画を単に妨害するもの、そういうふうに捉えるのではなく、私たちの心を練り、鍛え、主が帰って来られることに備えるための神の方法である、そのように認め、信じることこそ、人生における素晴らしい改心です。と告げています。ああ、素敵な言葉だなと思いました。この言葉は、自分中心に物事を捉えがちな私たちを、神様のご計画の中で、私たちの心を練り鍛え、神様のご再臨に備えるための神様の方法と、神様の視点で物事を経験することの大切さを告げています。何年か前にラフォーレで皆さんに紹介した朝日新聞の当初の記事をちょっとここで取り上げたいと思うんですが、こういう当初の記事があったんです。6月中旬、今年ではありません。3、4年前のことです。遠出をした帰りにタイミングよく急行電車に乗れました。思ったより早く帰宅できるとホッとしていると、止まるはずのない駅に止まり、人身事故が起きましたとのアナウンス。たくさんの人たちがおり、車内は人もまばらになりました。私は大きな荷物もあり、別のルートを探して帰るのも不安です。仕方がないとわかっているのに、落ち着かないのです。時折経過はアナウンスされるのですが、電車は止まったまま。私はたまらず、お隣の青年に話しかけました。すると耳につけていたイヤホンを外し、 私の取り留めない質問、取り留めのない質問に優しく答えてくれました。電車が遅れるなんて今までは一言だと思っていました。などと話すのも、そうですよね、と相づちを打ちながら聞いてくれました。その後ようやく運転再開。青年と話をしているときは、心が落ち着いていられたことに気づき、おかげさまで落ち着いていられました。そう挨拶すると、僕もです。ありがとうございました。との返事。私は嬉しくて言葉が見つからず、ありがとうばかりを重ねて言いました。優しい青年に出会えて、心が温まりました。この投書を読んで、私もまた心温まる思いがした。投書された方は、タイミングよく乗れた急行列車が人身事故で止まり、たくさんの人が降りて車内に取り残されることになって、どんなに落ち着かない気持ちだったことでしょう。そんな時に、たまたま隣に座っていた青年と話をしていくうちに、落ち着くことができたというのです。私たちも、不安な思いを誰かと共有することによって、気持ちが落ち着くことがあるのではないかと思うのですが、お互いに支え合い、心を通わせることの大切さを改めて教えられたように思います。思えば、私たちもまた人生という電車に乗って旅をしていると考えてみることもできるのではないでしょうか。その電車が思わぬ事故や事の成り行きの中でダイヤ通りには動かなくなる。いや、電車に乗っている私たち自身が様々な事態の中で途方に暮れ、心細さを覚えることもあるかもしれません。そんな戸惑いと不安の中で、この方のように心を通わす誰かと出会うことができればどんなに心強いことでしょう。しかし、たとえどなたかとの出会いに預かることができなくても、そんな私たちに寄り添い、私たちと片時も離れずに歩んでくださり、決して私たちをお見捨てになることのない方が、主なる私たちの神であることを私たちは覚えたいと思いますし、その神様との出会いと日ごとの交わりのうちに歩みたいと思います。そしてその歩みの中で、私たちは思わぬことの成り行きや現実も私たちの心を練り鍛え、主が帰って来られることに備えるための神様の方法であったと信じ、受け止めることができるように神様は私たちを導いていってくださるのです。この眼差しを確かなものにしたいと思います。この経験をコロナ禍の中で深めたいと思います。私の母が昨年末96歳で眠りにつきました。その母が晩年、田辺聖子という作家が私の恋人だと言っていました。私、田辺聖子っていう、お読みになった方いらっしゃいますか？私、読んだことなかったんです。で、母が、私の恋人だというので、どんな本を書いてあるのかなと思って、秋田に行ったんですね、先日。あんまり女性の雰囲気なので、こんな表紙なので、ちょっと恥ずかしくて、ちょっと声をこういうふうに持って読んでみたんですが、パーッと読んでみたんですが、まあ、老いてこそ上機嫌っていうんですね。まあ、年を重ねてこそ上機嫌。まあ、いろんな本が書いてありましたが、まあ、その中に、人と死別したとき、愛を失ったときと題したエッセイが載ってました。こんな文章でした。愛する者との仲を死で裂かれる。これは類もない運命の理不尽である。その人といつまでも同じ電車に乗っていられると思い込んでいたのに、自分だけ乗り換え駅で乗り換えなければならない。どうしようもない。一人で乗り換えた視線。視線というのは本線と支線があります。一人で乗り換えた視線は心細く寂しく辛く、いつまでもなれない。 ありし日の思い出、昔の夢に涙するばかり、あたりに気を配る余裕もないであろう。そのうちふと、涙の合間に、窓の外の景色に目をやるようになる。外は快晴である。個人の悲しみなど知らぬげに、晴れやかな眺め。それにふと、心奪われるとき、まさにそのとき、乗り換えの方はお急ぎ願います、という声。悲しみからやっと立ち上がったとき、その人は乗り換えて別の人生を生きるわけである。まあ、そんなふうに、この田辺聖子さん書いておられました。残されるものは、どこかで人生という電車の乗り換えを経験する。というふうに考えてみることができるかもしれません。しかし、いつどこで乗り換えることになれ、私たちの人生の電車には、主なる神が共におられることを覚えたいと思います。そしてある時、ふと窓の外の景色に目をやると、外は快晴。その晴れやかな眺めに、心を奪われる時を迎えることができるのだ。痛みや悲しみの中にある方が、新しい景色の恵みに感動できる日が一日も早く与えられるように祈りたいと思います。先週近藤先生は、従順に神に従い星のように輝く生き方を教えてくださいました。星のように輝くのは、私たち自身の努力や賜物によるのではなく、私たちが御言葉を保有しているときに、星のように輝くのであり、私たちを輝かせてくださるのは主であることを教えてくださいました。私たちが置かれたそれぞれの場で、主と共にその置かれた現実を受容していくときに、主は私たちを豊かに輝かせてくださいます。イエスをお迎えするまでの私たちの歩みには、何があっても不思議ではありません。その道行きには思わぬこともあるでしょう。そしていつどのような形でその時を迎えることになるのか、私たちにはわかりません。それがいつになれ、どんな形でその時を迎えることになれ、主と共に歩んでいたいと思います。一時一時をかけがえのない時として受け止め、感謝して毎日を過ごしたいと思います。思わぬ出来事やことの成り行きも、私たちの心を練り直し、主の御再臨に備えさせてくださるための経験なのだと受け止め、旅を続けることができれば、きっとそこがどこであれ、周りには美しい花々が咲いているに違いありません。そのような歩みを、そのような旅を続けてまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。